実は当時だってあれやんか、あの、そう、そういうバラエティーでしか見たことないけど、
なんかちょっと似てないですか雰囲気、そのエネルギーがあんまりないというか、その、
はいはいはいはい、
アンニュイな感じというか、はいはいは
い、なるほどね、
説明しろって言われてもなかなか難しいんですけどね、こればっかりは、
うん、なるほどね、うん、今こうやってなんかあの直接今ね、うん、あの iPhone で見て比較すると、はい、分からんでもないですね、
あ、
うん、でもなんかもっとハリソン・フォード似てる人いそうな気する、
そうっすか、
うん、
誰っすか、
いや出てこない、そういそうな気するんだよね、
いそうっすね、確かに、
うん、
ジャスピオンとかもちょっと似てますね、
わかるわかるわかる、わかるわかる、
ちっちゃさ、
うん、わかる、これ誰かね、鼻が特徴ですよね、多分ハリソン・フォード、
ジョージ・ルーカス、ちょっと検索してくださいよ、
ジョージ・ルーカス、
はい、
はい、スター・ウォーズ、
うん、ジョージ・ルーカス出ました、顔
ジョージ・ルーカス、この人ね、
ほら、似てるじゃないですか、
誰が、
小保山バイクのオーナ
ーうちの親父かよ似てるな、
ちょっと似てるでしょ、
あ、似てる似てる、
下ろしてる時とか似てるでしょ、
似てる似てる俺はよう似てるわ、
う
ん、
あの人の方が一番似てますけどね、あの登山の人誰でしたっけ、あの人登山の、あの
登山家、
登山家、
アルピニスト、
あのエベレストとか、なんかあの最年長でとなんか登頂したりしてる人、誰でしたっけ、
日本人ですか、
そうそうそうそう、あ、すごいですね、
これあの早いか調べるの
マイコンコン、
そうそうそう、三浦雄一郎、
そうそうそうそう、その人を画像検索してください
めっちゃ似てるやん、
めっちゃ似てるでしょソゲッチのおとんにめっちゃ似てるでしょ
間違ってもおかしないぐらい似てる
ほんまに似てる
よ、ラングル次第ではどう似てるな、
たけーって言ってきそうでしょ、あきー
似てるわ、眉毛が似てるんちゃうかな、
白髪具合とか
似てるし、うん、そう、白髪具合も似てるし、眉毛が似てるな、でも
輪郭とかも結構近いでしょ、うん、その顔の
形はな、形はもちろんのこと、ね、決め手となるのはさ、結構やっぱあるやん、うん、
結構僕らだけで楽しんでますけど大丈夫っすか、これ
いや、みんな結構多分検索したりとかしてくれて、楽しんでくれるから、
同時進行で検索してくれる、はい、でもソケッチのお父さんの顔知らんやん、みんな、
まあね、
久保山バイクのオーナー、久保山バイクみんな行ってください
行ってくださいこれ、
あの周りこううろつくだけでいいんで、
あの、でも久保山オートバイね、今ね、カツオがね、久保山オートバイで働き出してる
んですよ、あ、そうなんですか、
はい、
チャリンコやめたんですか、
チャリン、あのね、京都からもう今引っ越してきて、うん、今結局今美濃に住んでるんですけど
近いな、
そう、近所、結局も近所に来とるやないかってあれなんですけど、そうそう、その結果あれなんですよね、結局今公園オートバイで働いて、いや、チャリンコもあるんですよ、
あ、そうなん
です か、チャリンコのそのなんていうんですか、もともと作るための
ハンドメイドチャリンコ、
そうですね、作るため の、 あの機械とかはこっち持ってきてるんですけど、はいはいはい、うん、だからそれはそれであるんですけど、
久保山オートバイの2階を曲がりしてこうやりだす
ねえ、そのうちやりそうやな、
ミニ四駆のコース撤去して、
あ、ミニ四駆じゃないですよ、
ラジコンか、ラジコン
それはいいんですけど、そう、うん、そのミニ四駆で思い出したけど、うん、なんか、子供の日に、
はい、
要はそうですよね、あのうちの親父が、
はい、
まあじいちゃんですよね、じいじが大事にミニ四駆をプレゼントしたんですよ、
お
ね、
車種は何すか、
車種は何かそのそうそう名前までは分からへんもん、ちょっと
アバン
テ、新しい、そんなにそういうそういうのやったらいいねんけど、最近のやつやからさ、
違うんすか、
うん、最近のやつやからあんま分からへん、
キャノンボールとかじゃないですか、
じゃないじゃない、ブーメランとかな、
じゃないっすか、
じゃないっすね、ファイヤーボール
とかじゃないっすか、
じゃないっすね、
ちゃうのに言うなよ
ソニック何やったっけな 名前忘れた。バーニングサン、違うね。
違うんすか。
シューティングスター
。シューティングスター
言いましたか。
シューティングスター僕持ってましたわ。
言いました。バーニングサン僕持ってました。
あ、そうですか。
うん、エンペラーでしょ。
うん。
ホライゾン。僕ユウタカで、ホライゾンね。いや僕あれですよ、ミニ四駆小1の時からやってたんで相当早いですよ。あのホットショット知ってますもん。ホットショットってミニ四駆多分第一なんですよ。
ええー、ふんわ
や。うん、僕が初めて買ったブーメランってやつなんですけど、それ第4弾かなんかでやってたの。相当僕マニアでしたからね、ミニ四駆。家におそらく100台はあったと言われ
て。そんなにあったんですか。
うん、もうほんま一つのこれぐらいのね、あのトイザラスのでっかい箱分かります、はい、あれにもうバラバラになったやつが満タンになってるんですよ。
マジ
っ
すか。
全部組み上げて100台になるやろみたいな。でもちろんあのコースもありましたし、でそのね、その要はプレゼントしたんですよ。で
ジージがね、
ジージが、うん、で外せるところないやろっつって、うん、実家にミニ四駆のコースあるらしいん
ですよ。マジっすか。
そう
人も出て行ってあんまりスペースもあるし。
そうそう、いやどうかしらんけど、俺らだって俺らが子供の時もあったからな、ミニ四駆のコース。だけどその大地がさ走らすためにさ、うん、買って、うん、ミニ四駆これでも今大人の中で流行ってるみたいなんですよね。
ああそうでしょう、
ね、やりましょうかちょっとみんなでミニ四駆。
マジで
マジで
それはさ、もう下手やからな。
ログこういうの全然あかんよな。
作るけど作るもん、ね、
だけどどうやって生えなんのかわからんみたいな。
そうそう、走らすもできるけど、ただ走らして
どうやって生えなんのかわからんみたいなやつだろ、うん、俺こういうのもうめっちゃやってたからさ。
なんか窓くり抜いたりするんですよね。
肉抜きね。
あ、肉抜きってやつか。
そう、肉抜き。
窓くり抜くためのドリルはなんか ありましたよ。
マニアックやん。あの別に何でもいいの、カッターでな抜けんのにな。うん、それよりね、だってあの当時すごかったもんね。ミニオンファイターとかいうキャラクターまで出来上がってたから
。なんすかそれ。
え、キャラクターですよ。
ミニオンファイター
っていう人。
へ
ー、ヒーローみたいな。
へ
ー、うん、でその後ダッシュオンクロー出来上がったでしょ。
その後っすか。
その後、その後です。ダッシュオンクロー、
ダッシュオンクローは結構流行ってましたね、うん、ダッシュオンクローモデルのミニオンクローがやっぱバカ売れしましたもん
ね。だからそれエンペラーからでしょ、
うん、
うん、そうっすよね。俺エンペ懐かしいで、これエンペラ、これ原稿で出てるわ、ほら。
あ、今もあるんすか。
あ、ほら形変わってるけど、うん、原稿であるよ。
この色合い
ね。アバンテもあんもんだって、原稿で。これほらかっこいい、アバンテ。
あ、ほんまや。
うん、でも子供の時に遊んだおもちゃってなんかかっこいいあれがイメージがあるんですよね、うん、あの僕もう一個だからね、思い出のおもちゃがあって。
はい、
ロックなんかある？思い出のおもちゃ。
俺思い出のおもちゃっすか。
ああ、俺なんかこれかっこいいみたいなの。ミニ四駆一つないよまず、う
ん、俺あれっすね、セイントセイヤの人形。
ああ、セイントクロスな。
クロスつけてる。
セイントクロスな。まあセイントクロスもまああれやな。
なんかセイントセイヤのクロスをこう着てる、うん、人形とかのでっかいやつとか、
うん、
その、
うんうん、
例えばおもちゃ屋さん行ったら見、うん、あったりするじゃないですか、
はいはい、
そういうのとか見たら、
うん、
やっぱその造形にこうテンション上がりますよね、うん、ドラゴンクエストとかでもこうあるじゃないですか、
うん、分かる分かる。
フィギュアが
分かるよ。
そういうの見たらもうやっぱテンショングッと上がりますね。そう、高いから買えない
ですよ。ちなみに僕はゾイドです。
あ、うちの兄ちゃんやってた。ゾイド、
ゾイドめちゃくちゃかっこよくなかった。
ゾイドかっこいい。
そうやろ。
ゾイドやばい。
サーベルタイガーとか
やばいっすね。
でしょ、
やたらでかいやつが。
そうそうそうそうそう、ゾイド夢やってん。
一応なんかワニとか、うん、恐竜が一応こう
モチーフ、ね、そうそう、恐竜がモチーフやねんな。
ゾイドの CM とかでもめっちゃなんかかっこよかったっ
すね。いや実際実物もかっこいいんですよ、ゾイド。うん、僕も何体か持ってましたけど。
ゾイド懐かしい。ゾイドっていう名前もかっこいいですね。
そうそうそうそう、みんな多分やってた人結構俺ら世代多いと思うねんけど、
あれ動くんですよね。
動く、しかも動くのがすごかった、画期的やって。
だからって、
そうアイアンコング持ってた。
アイアンコング懐かしい
っすね。俺持ってたよ、アイアンコング白黒のやつ。
ゴリラのやつでしょ。
そうそうそう、
サーベルタイガーも懐かしい。
サーベルタイガーかっこよかったよね。
なんか、あ、夢だったね。そういえばなんか
今検索したんだけど、すごいっすよやっぱりこれ。ミニ四駆のほら初期見たら、やっぱりほら僕の記憶大事、ホットショットですよ。
ああ、そうなんや。
ホットショットでしょ。ほんでホーネットが来て、うん、でフォックスで第4弾やっぱりブーメラン、ちゃんと覚えてるんだよ、やっぱりこれ、うん、これほとんど持ってましたからねこれ、うん、これサンダードラゴン、
懐かしい
ですね。サンダードラゴンの後多分ファイヤーボールだ、あ違うか、スーパードラゴン、ファイヤーボールですね。ファイヤードラゴン、セイントドラゴン、ちょっとこの辺怪しいよね。セイントドラゴン、
セイントドラゴンだいぶちょっと
何それみたいなね、セイントドラゴン
滑ってる感じします。
あの多分セイントセイヤのあの針に乗っかった感じですよね。あ、うん、ほらダッシュ1号エンペラー、
うん、これ4クローが
使ってるんですね。出た2号バーニングサン、これですよ僕がさっきバーニングサン。
しかもこれ箱で
箱でそうそう組み上げられてないっていう。レアレアでシューティングスター、キャノンボール、あこれですね、ダンシングドールっていうのが僕出たから、ダンシングドールホライゾン、
ホライゾン、ホライゾンは四クロのお父さんの、
そうですよね、
車なんです。
ほらミニオンファイター、ダサいでしょ
こいつやばいっすね。
でもミニオンファイター、
しかもサイン入ってます
よ。確かミニオンファイターミニオンファイターがすごいのは箱を開けてから1分以内に組み上げられるんですよ、ミニ四駆を。
すごいな、言うたらミニ四駆オタクでしょ。
そうですよ、
それがそのヒーローとして祭り上げる。
タミヤの社員です。あ
高橋名人みたいな。
高橋名人でもフリーやから。
高橋名人ってね、
うん、
まあ、全然ちゃう話なんですけど、うん、オタめっちゃうまいですよ、ねテレビで出ましたよ。
マジで
歌うまい、
すごいな。
闇で歌うまい人特集みたいな感じで、
それだいぶウケるよね。高橋名人がうまかったら、う
ん、スキンヘッドになってて今出てきて、うん、あれ歌ってました。徳永英明の、
うん、
レイニーブルーっていう歌、
やばいな、
染みましたよ、うん、ここの
やるな、うん、
選曲もイケてるみたいな、うん、
これは英明もんな。
そうっす、
なるほどね、
うん、
まあまあいろいろやっぱ子供の時に遊んだ、子供の時にその受けたというかそういう感性って多分絶対生きてるんですよね、大人になった時にも、
うん、なんか僕はそのお兄ちゃんに結構年離れてたんですけど、うん、お兄ちゃんがやってる遊びを横でこうすげえすげえって言って見てたイメージがあります。ゾイドとかもそうっすわ、
うん、
でも真似してやろうとするけどできないから、
うん、
こうすぐ投げ出す
みたいな。なるほど、
ね、そのまま大人になりましたけど、
ね、なるほどね、
そうそう、年ばっかりいって
全然。僕らは逆に4人兄弟の長男ですから
ね、うん、そうですね、全くその逆っすよね。
逆でもその感覚わかるわ。だってあの、
はい、
その友達には兄ちゃんがいたりするんですよ。ほら友達の兄ちゃんがバレたらすごかったりするんですよ、やっぱり。ビックリマンとかでも半端じゃないぐらい持ってたりとかして、
ミニオンファイターみたいな人がおるんですね。
そうそうそう
そう、ミニオンファイター、今考えたらダッサいなって感じだけど、その時はもうねヒーローですからね。
ヒーローですから、
このミニオンファイターですね、子供の時の話、
うん、
盛り上がる一つの話ですよね。
そうそう、
子供の時の話。
何して遊んでましたほうか。
僕結構外で遊んでましたけどね。そのあの僕ファベーラ出身なんで。
ファベーラ出身噂の、
はい、文化住宅のなんですよ、うん、僕で文化住宅って皆さん分かると、分かるかな、分かりますよね。
分かる、それは分かるよ。
汚いアパートみたいなところですよ、うん、言うたら
古い、あれやろ、あのメストレデシオが蹴ったら一発で
壊れそうだ。そうそうそう、グラグラグラグラグラドーンってこう倒れる感じなんですよ で、それそういうところ出身で、その1階と2階があって、1階と2階ってあれですよ、2階建てやけど別に1階と2階両方借りてるん
じゃないじゃない、分かる、
で、それの2階に住んでたんですけど、言うたらその同じぐらいの子が結構何人もって、その中でも年上の子とか年下の子があって、うん、僕ら結構比較的下の方やったんですけど、
うんうん、
でそういう人だとこうずっと外でこう遊んだりしてましたね、
うんうん、
外で暗くなるまで、
うんうん、
鬼ごっことか、ね、うん、やれ関係だ、うん、やれ、鬼ごっこだ、
うんうん、
色鬼だ、うん、高鬼だ、かくれんぼだとかなんかそんなしてましたね、うんうん、ただただ、ね、もうなんかほんまに子供の時はほんま僕は年上の人についていてばっかりでしたね、
うん、
っていうイメージが今こう思い出そうとしたらそういう感じですね。常になんか乗っかってたな
ぁ。なるほど。
そうっすね。もうなんか野球とか、野球とかのボールでこうマンホールとマンホール、マンホールが安全地帯で、マンホールからマンホールをこうに行くときにボールを当てられたら鬼が交代するっていう。
懐かしいな、
何でしたっけこれ。
懐かしい、俺もそのゲームは覚えてるけど、その名前が何か分からない。そうそうそう、懐かしい。それ
で俺ずっと5番目やったイメージありますよ、
うん、
そ俺は当てられても、
うんうん、
鬼にならない、
鬼にならへんけど
そのなんとなくこう、うん、みんながこことここの間急いで逃げてるのをこう、うん、僕もこう
ついていくみたいな、
当てられることなんかないんですけどなんで当てへんのかなってずっと思ってごまめやったんですね、
うん、
そんなことを思い出しましたね、うん、今、うん、やりました。あれ結構燃えますよね、
うん、そうそう、懐かしいな。
そう、懐かしい。今やっても絶対おもろい、
うん、あのな、なんかあのプラスチックのさ、うん、プラスチックというかそのゴム製のさ、あのボールな、うん、ピンクとか蛍光してくるの、
そうそうそう、やたらショッキングなカラーのやつねあれは
あれだな、
うん、でまあ最終的には飛べへんところに飛んでいって、
うん、
なん終わるんですけどね、遊びが。そこで遊べんくなっちゃったあーみたいな。いやー、なんかノスタルジックな気分っすね、
うん、そういう
ミニ四駆します。
どういうこと？
ミニ四駆、今から、今からっていうかこれから。
いや、してもいいけど。
コースあるんでしょ。そ
げっ、家あるよ。いや、だからうちの実家来たら走らせるっていうか、っていうかさ、なんていうの、うちの実家来たら走らせるでっていうかさ、うちの店の2階とんでもないコースなんねんから、ラジコンの。
あ、そうなんや。
うん、だってあの店の2階まるまるコースやねん
て。すごいっすね。
すごいスペースじゃない、それって、うん、
行かれてんな。
行かれてるよ。工事してあれを作ってんだよ、わざわざ。
すごいね、
うん。
ですね、うん、
それこそあれ、あの規模でさ、あのミニ四駆のコース作っちゃった方がいいよねっていう感じやな。ラジコンのコースよ
ね、うん、コースってあれでしょ、ね、どんな自由にずっと走れる感じの。
いや、自由じゃん、1レーンずつ決まってるのよ。だから、
そうな
の、レーンが決まってて。
ほんならもうミニ四駆と一緒や。
あ、大丈夫。ラジコンのコース、うん、ラジコンのコースはあれやで、もう太い道が。そうそうそう、
言うたらあの普通のあのあれと一緒、 F1 とかの。
そうそうそうそう、
一緒
一緒一緒一緒。
あのキッズのガレ
ット。そうそうそう、しかも下上げられてんの、ちゃんと上にーコースが、
はいはいはいはい、土台があって。
え、だってあれだもん、だってあれ多分7、80万で作ってるから
ね。
うん、
すごいね。でそれがでこう仲間が来てやったりするの。
いや、一人でやってるね。
一人でやってるの暗いな、ネクラか。
いや、それやってるけどさ、なんていうの、今となってはそれはなんかあの なんていうんだかな、ちょっと名前忘れちゃったけどさ、詳しいことはないけど、いや、ちっちゃいあのラジコン、
うん、
ミニッツっていうか、そうや、ミニッツっていうジャンルがあって、ちっちゃいやつやね、ちっちゃいラジコンで遊ばせるコースやねんね。だけどさ、結局さ、そのやっていくとそのでかいラジコンになっていくわけよ。ほんなでかいラジコンになったら、その遠くまで行かないと、そのコースがないわけ、ちゃんとしたコースが。 でそこはもうなんかメッカやから、うん、そういうマニアがみんな集まんねん。で結局そっち行ってしまうねん、うんうん、
山本昌っていたじゃないですか、野球、
うんうん、
ラジコンめっちゃ好きなんですよ。
ああそうなんや。
あの人もレースとか出てました、ね、あと井川、
うん、
阪神、元阪神の井川圭っていうピッチャー、うん、あいつもラジコンとかめっちゃ好き、
はいはいはい、あ絶対あれレース出たら面白いで、
いやそれは面白い、
めっちゃ興奮する、
燃えるでしょ、そうそうそう、うん、あーとかやって、
そうそうそう、
クラッシュして、
そうそうそう、精神力とかあるのもな技術はもちろんのことさ、
むちゃむちゃ集中戦の
ことでしょ、
むちゃくちゃこう集中してる、
いやしその車のセッティングだけで全然変わるわけ、うん、
あれだけ金かけてあれだけ時間もかけてやった、
そう
やってきたことがあいつのクラッシュの巻き添えになって
る
み
たいな、
そうそうそう、そういう悔しさとかもあるので、うん、いいっすね、でもね、
うん、
その燃えれることがあってね、
うん、
やっぱなんかあれかな、その スポーツ見るのとかも娯楽じゃないですか、
うん、
スポーツを見るのの一番いいところって、その言うたらカポエラとかって娯楽としてももちろんその、うん、ね、あると思うんですよ、本気でやる人もいるけど、
うんうん、
娯楽としてやってる人とか、うんうん、スタンスとしてね、
はいはい、
でラジコンとかも自分でやるじゃないですか、
うんうん、
でやって、ま、勝って嬉しいけど、うんうん、負けたら悔しいってあるじゃないですか、
うん、
そういうのとは違くて結構大多数の人が見るスポーツ、野球、いっぱいだ野球とかね、
うんうんうん、
そういうのの娯楽の一番いいところって負けたら悔しいですけど、
うん、
それって人のせいにできるんですよね、
はい、
負けたことが、
はい、
あいつがしたからやとか、
うんうん、
そこがね、めっちゃいいところやと思います、
うん、
悔しいけど、
うん、
悔しくないというか、
うん、
僕は悔しいですけど、
うん、
人のせいにできるっていうのがいいところではありますよ、
はい、
そのライトさが、
うん、
そこがいいとこやのに、うん、俺みたいにこう本気で悔しがったり、
だけどメストレデシエもクジピンとって言って
たダビド・ルイスダビド・ルイス出てますよ、そうや、クジピンとこいつはめっちゃ引きずってますよ、メストレ面白いですね、メストレも結構テレビにめっちゃ文句言ってましたよね、うん、見ながら日本の方、大阪のお父さんと、
うん、
なんだ変わりない、
うん、
テレビに対して文句を言うみたいな、ブラジルには多くの文化がありますと、サンバもありますしとか言って、うん、サッカーもあります、
うんうんうん、
そして柔術もあるんですね、
うん、テレビでね、
うん、風カポエラ葉っぱやカポエラはどうしてんの、カポエラもちゃんとや
るやん、めちゃおもろいよね、わかる、もう想像つくからね、その間合いが、
カポエラのカポエラもちゃんと言えよ、
その間合いとその言ってる時の顔がもう想像つくもんな、
カポエラもちゃんと言えよお前みたいな、当然出るもんやと思ってるもん、
そうそうそう、
見ててさあそれではみたいな感じで次行かれてる、
うん、いやだってさ、そのブラジルでドカルチャーって言って言うんやったら絶対出さないとあかんねん、だってカポエラって、
まあね、
だってさ民主主義を勝ち取ったことの象徴がカポエラやのにさ、
うん、
サッカーはさっきやってどの辺すんねんって話やん、それサッカーはブラジルの文化ちゃうやんって話やから、イギリスの文化やサッカーはって、
そうですね、
そうそうそう順番的にはだって柔術もさ日本のものやもともと、
そうですね、
うん、いやおかしいやろそれ、メッセル言ってるのそれ正しいよそれ、
うん、それが怒んの
も分かる分かる、俺も怒りそうになるわそれ、
うん、はっみたいな、コッポエラもちょっと電話しよう
苦情苦情みたいな、でもさ「カデカッポエラハッパイシ」っていうその言葉のセレクトが面白いよな、やっぱりな、
面白いでしょ、
うん
綺麗がいいですから
ね、うん、綺麗
いい切りがいいですね、うん
かも、ね、あの半笑いの顔で
これコポヤハッパだしコジピントコジピントもあんま口寄せないようにね言ってましたよね、うんうん、日本ではあんまり言わないですけどね。
コジピントのピントってあれですか、小鳥とかそういうことですか。
ヒヨコとか
そういうことですか。うん、
クってあれですよね、
うん、
お尻ですよね。
そうそう、
だからケツがちっちゃいってことですか。
ケツの穴がちっちゃいってことじゃん。なんかピント軸っていうらしいで、
ピント軸、
うん、
ちっちゃいケツの穴ってことですか。
小鳥なんかピント軸やったかな、は結構みんなに言う、みんなが言うことやけども、そのクジピントっていうのはあんま聞かへんらしいね。
うーん、
で何なんすかそれっつったら、そう俺が作ったこと
すごいやん、クジピント。それよりも使い続けてる。
そうそうそうそう、
カラクってあるじゃないですか、
うん、
黒ビールの、
うんうん、
カラク、
うん、
でそれをメスタルが言ってたんですけど、エディがなとか言って、カラクのこと、カラジク、カラジクって言うんだよ、
うんうんうん、
カラジクってどういうか知らんくて、
うん、俺、うん、
で、冗談で言ってたから、
うん、
俺もカラジク、カラジクって言ってたんですよ、うんうん、カラクのこと、
うん、
カラジクないですか、メスタル、
うんうん、
カラジク買いに行ってきましょうか、
うん、
カラジク飲みたいんですけど、みたいな。カラって男っていう意味もあるんですよね、あれ。
男なんかな、俺はだからカラってその顔とかやろ。
あ、そうな
ん、多分な、男っていう意味もあんのかな、申し訳ないけど、俺はなんかその顔、
C-A-R-A カラ、
うん、わかるわかる。
ジクっていうのがお尻のになるじゃないですか。
そう、ケツの穴ってことだ。
ケツの穴の、うんうん、カラジクがその男っていう意味で、
うん、
その冗談でも、
もう、ね、そうだから顔や顔、
顔、
うん、
顔のケツの穴の顔、
そうそうそう
そう、それを俺が言ってたってなったら、
だから顔が、皆さん想像してください、顔がケツの穴になってるんですよ
って言ってたんですよ、僕知らず、知らずのうちに、うんうん、
カラクをね、
そうそう、
うん、
カラジクないですか、ね、それ、
うん、
ケツの穴の顔ないですか、うん、って後々調べて、こうなんかメストルがちょっとね、みんなの前で言ったらこう苦笑いみたいなのしてたんで、
うん、
なんかおかしいなと思ってたら、
うん、
あんまみんなの前で言うなってことやったんすかね。
そういうこと、
文知らない文化ですからね、結構なんかやっぱいろんなところで割と恥かいてたと思いますよ、知らない間に。
でもそんなんな、知らんと思ってくれるからさ、
まあ仕方ないかなでね、もうちょっとしたら来ますね。
そうよ、
ね、
うん、来日してくれるよ、もうちょっとしたら。
あれ、どうなんですかね、オリンピックと株価、
うん、
ちょっとずれるかもわかんないですね、
うんうん、
時間が
大、あ、出ない
よ、大あくびしましたけど、
ね、うん、今収録中ですから、
すいませんすいません、
気をつけてください、
はい。
いや、それどうです
、8月の頭に行きますか、じゃあ、あ、8月の頭というか7月もついに日本に来ようか
な。そうですね、
その前にフィリピンですか。
いや、それは違う、フィリピンはもうあの関係ない
から、
うん、
そうね、うん、そしたら、あれっすね、モールのジャポンもですね、
はいはい、
ちょっと遅すぎる指導ですけど、
遅すぎる指導、
明日から、
明日から、
明日っていう、もう日曜日から、
うん、
ちょっとやりますんで、
うん、
それやってないでしょ。
何を
練習、
何の練習ですか、新しい新曲、
新曲は違うよ、新曲は違うよ。
この間ね、でもね、実はちょっと、ね、触ったんですよ、カバキンには、
うん、
カバキンには触って、ちょっと触っとかなあかんなと、
触ったってこう、撫でただけとかじゃない
から、違う違う、一応ね、こうポロロンとポロロンとこうつまびいたわけです、
はい、そしたら指が痛くて押されない
、そう、これはいかんわと思いましたね、痛っ、みたいな、あの、 手、左手は大丈夫、うん、左手大丈夫だけども、やっぱり単純にその忘れてるよな。
あ、うん、忘れてる。思い出してくださいね。
忘れてる。スコアからね、またね、作らないからね。
マジで？
そりゃそうや、いつもそれもいつもこうスコアなくなんねん、いつもどこ行ったやろって。
俺ね、知ってるんですよ、僕一
応。何が？前の去年
アイラとブラジル、アソベチュカブキの一個も弾いてないこと一回も弾いてないこと知ってますよ、本番で。
いや、弾いてない、
弾いてないよ、マイク持ってたよ備え付けのあのお寺のマイク、コーラスみたいにツインボーカルみたいになって
よう見てますね、やっぱり
見てますよ、そら
チェックされてるな。そうそう、
まあええかですよ、しゃあないですよ、うん、そう、これ練習してへんかったな、この人で終わりっすよまあそれ大変っすよね、でもね、
アクアレナの部分で難しいね。あ、うん、
まあしかもその弦楽器っていうのがね、メロディー体がやっぱ一番大変やとは思いますわ、正直。
しかもさ、俺の場合その、なんかやってたとかじゃない、いや、それのためにやり始めてるから、ね、
ゼロからスタートですからね、
うんうん、
まあまあ、でもまあね、それがいろいろあるでしょうけど、あなたの選んだ道ですから。
何、カバキニョ
ね、ソゲスさん、これマジで
カバキニョな、
はい、お願いしますね。マジですからね、
ソゲツさん。マジですからね、
忙しいでしょうけど、
任しといて、
はい、
任しといて、
はい、お前も、
ね、カルバルのギターがうるさいんですよ
うるさいですか、
カルバーネを着たらうるさいからもういいやろみたいな感じになってくるんですよ。いるみたいな、この音みたいな。
あ、そのうるさい同士でこうちょっとしたら喧嘩になっちゃうから、
はい、そうそ う, そ う, そういつもこっちが弾いてるんですよ、
はいはいはい、譲ってるんです、
ね、譲ってる、はいはい、道を譲るような
感じ。あ、なるほどなるほど。ちょっとじゃあ押さえるように言っときますわ、
はい、
音うるさいよみたいな
うるさいよこう、やっぱギターはあれですよね、そのカバキーノとギター比較したら、それギター勝ちますよね、普通に考えると。でかさちゃうから。
うん、そのね、響かす、うん、こう容量がね、違う。
やし、その、やしさ、
弦の長さ、
弦の、だって、数が違うやん。うん、6本やから。
5本、
向こう。
6本
向こう6本やろ。
ギター6本か。
そうやろ。カバキーノ4本や。
チンにあった4本ね、
そうそうそうそう、ウクレレの硬い版と思ってもらったらいいと思いますね。
カバキーノですからね、
うん、
カバコよりちっちゃいんですよね。
そうそう、
ギターよりちっちゃい、カバコよりさらにもっとちっちゃい、ね、うん、ちょうどウクレレぐらいの大きさですね、
うん、
それをまたこの体の大きいソケッチがこう抱え込んでるっていうのがね、このルックスがいいんですよね
そうそう、高木ブーみたいな感じで、そうそうそう、
あれがいいんですよ、あれが面白いです、うん、今回のだからね、課題曲を勝手に決めてるんですけど、これ、
はいはい、
あれにしようと思ってるんですよ。
いや、いいでしょ、あれで。
いいっすか、
いい
さっき歌詞を説明し、さっきというか、
まあ、
先週に
言
うみたいになってるのかな、
はいはい、
歌詞を説明してたね、
はい、
ベフタージュっていう曲をね、はいはい、ちょっと新しい曲としてやろうかなと、
はい、
勝手に思ってますけど、
いいでしょもうい
いですか、
いいんちゃいます、
納得してるんですかね、みんな。
いや、どうでしょう
納得させていこうかって感じですけど
まあでも僕はあれも好きですけどね、だからマッチニョ
マルチェノ・
ダ・ビーラ、
マルチェノ・ダ・ビーラは、
うん、
今から 2ヶ月練習して出せるグルーヴ感じゃないっすわ、あれ。
あ、そう、難しい、
いや、むずすぎるでしょ。
あ、そうなんや。
むずいっていうか、その歌自体とかそのコード進行は多分簡単やと思うんですよ、
うん、
ただあのマルチェノ・ダ・ヴィラの、
うん、
曲をやる、
そう、コード進行を考えて僕いいじゃない。
いや、いいっすけど、うん、それを全体のグルーヴ感で、
うん、
あれのマネをしたとて、
うん、
見れたもんじゃないと思います、多分。
あ、またあれですか、キャッチーな方に逃げていくんですか。
そうっすよ、
そうっすよ、
その方が盛り上がりますね。
だってでも逆にそれで言うんやったらさ、今までの曲繰り返したらええやん、うん、そうやろ、うん、メロディーダス的なさ、あのやつでやんないと。なんか別に毎回そのメロディアスのやつを新しいの出したところでみんなさあ分からんで、うん、聴いてる人からしたら。
いや
ー、それこ、それよりもさ、同じ曲でも1年に1回聴くっての新鮮やん。だって
だからなんかね、その展開をこう変えようかなみたいな、
うんうん、
曲のアレンジを、
うん、
ちょっとこうエスペリをちょっと早めにこう展開するとか、うんうん、例えばですけど、
うんうん、
アクアライドブラジルも、
うん、
ちょっとまあ今までより早くするとか、うん、まあ、速さ変えるだけしかちょっと思いつかないんですか。
全然展開ないやん。
あれね、考えてるのは僕と、
うん、
カルバーリョで前座しようかなと思ってる
ん
ですよ、
うんうん、
2人で、
うん、
これカルバーリョに一言も言ってないですけど、
うんうんうん、
それをこうやってちょっとこう周りを、うん、場を和まして、
うん、
ちょっとリラックスした状態で、その前座の途中からみんなでこう、うん、コンコンコンコンみたいな感じで入ってきたら、
うん、
割とスムースにこう、
うん、
ね、でいけちゃいますか、
うん、
入ってこれんちゃいます、今からやりますっていう感じじゃないじゃないですか、うん、そういうのをなくしたい。じゃあ今からやりますんで3杯みたいなのをなくしたいんですよ、僕は。どっちかっつったら分かるでしょ。
分かるよ、分かるよ。
ね、
うん、だからそれで言うと、それをなくしたいんであれば、
はい、
あのさ、その今言ってたように、その企画はいいよね。
ん、
自然発生的な感じにしたいってこと
だよ、うんうんうん、いわばね、
うん、
自然発生、完全なる自然発生っていうか、その僕らが YouTube で見てるような自然発生はまだできないですよ、
うんうん、
自然発生させる技術がないですよ、
うん
うん、だから自然発生の真似事をしようかな、
うんうん、
例えばその今僕らがその帯上のインストルトールとかだけでやってるバテリアで自然発生することできます、
うん、
そのカポエラの曲とかをね、うんうん、そんくらいやりこまんかったらやっぱ無理やと思うんですよね、
うんうん、
バンドも。
いや、もっとやらなかったバンドとかやからな、
もっと繊細やから。
そうですね、
そう、だからもう今ではまだちょっとほら、だからマルチューナ・ヴィラとかは自然発生とかアドリブとかの展開がの色が強いというか、
うん、
そういうニュアンスの曲じゃないですか、あれ、
うん、
メドレーじゃないですか、だって、
うん、
で今からそれ練習して、今からっていうかもっと早い練習させたらよかったんですけど、なかなかそれ3月からやれってやらないです
ね。そう、なんて、なんて言うんだろう、
なんかリアリティがない
ですね。そう、リアリティがないからね、
やらなってならないとやらないですから、うん、コロコロコロコロ言うこと変えてちょっと申し訳ないですけど。
いや、でもマッチーノダビラだ。
そうそうそう、
まあ、でもいいやん、別にあれで、うん、デカパゴジーノ、
うん、あれが分かりやすくていいっすよ、
うんうん、
聞いてる人も気持ちいいと思います、
うん、
それなりに、なんかね、まあ年に1回と言わず、
うん、
まあ、毎年言ってますけど、
うん、
1年通して練習してね、本物のバテリアになっていきましょう。マジで、うん、どうもね、
いやだから、いやでもそこは前も言ったけれども、カルチャーなんよ、カルチャ
ー。そうね、なんかブラジル、あのサンバをね、
うん、
一日中こう休みの人も結構かけっぱなしなんですよ、
うんうん、
やっぱ勝手にこう体にこう旬でくるというか、
うん、
リズム感とかリズムの取り方っていうのが変わりますもんね、
うん、変わる。
それって環境作りじゃないですか。
そうそうそう、
ブラジルもずっとサンバがかかってる、
うん、
一日中サンバとかファンキーとかがずっとかかり続けてるんですよ、
うん、
だからみんなリズム感絶対いいんですよ。勝手に良くなるんですよね、うん、絶対聴いてるから、うん、体に染みついて、
うん、
そういう環境を自分で作るんですよ。
だからそれを全員がやってるのよブラジルの、
うん、うるさい音とか
もだから伝染すんねん人から人に、うん、日本で聴いてるのはロックだけやから、ね、
サンバなんかね、モーハンジャポンのメンバーとかでもカメリアに聞いたら別に聞いてるって聞いたら、
うん、
あんま聞いてないとか
言って、うんうん、
ショックっすね。なんか
いや難しいねって実際
も聞けるでしょ。でもさ別に垂れ流してたらいいだけなんですから家で。
例えばそれを映画の時間とかに変えたりするわけよみんなやったら。まあ俺の場合はあれそれもせえへんけど、
なんか家事するときとかにかけとくんすよ。
そうそう、わかるよ。
家事も別にそんなにしないですけど、なんかしながらかけてるんです。
うん、わかるわかる。
で、なんか手が空いてる夜だったら、
うん、
ちょっとこう、椅子の手置いてるところをポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンと叩いてみたりね、
うん、
膝であったり、
うん、
まあ、胸、お腹のあたりであったり、
うん、
別にいいじゃないですか、どこだって。
そうよ、
うん、それが体にしますってことですよね、リズム感を、
うん、リズム感はでもイケてるよ、別に俺は。
いやいや、ソケッチはそりゃイケてるでしょ。
リズム感は大丈夫、別にリズムは大丈夫だよ、簡単やん、リズムって。
まあね、
うん、リズムはいけてるでしょ。
メロディーがいけてない、いけてないことないか別に。
僕とかね、こういう入ってますからね、これ自分で買った曲ですからね、これパンゴーチライブバージョン。これたまたまこの間 YouTube でね見てたら、この人らがライブやってるの見つけたんですよ。でも、もうこれをパッて今聴いただけでもいい気分になりますよね。
なる、
うん、じゃあやっぱ環境作りからなんで。
そうっ
す。3匹のゴリラもじゃあサンバ、
うん、
なんかジングルもサンバ、
うん、
サンバサンバサンバでいきますか。
あの、おとなしいな、なんかサンバサンバで行きましょうか、じゃあ
ね。
ああ、
せっかくなんでこの際に、
うん
うん、
モールジャポンで録音しましょう。
皆さんサンバサンバサンバで行きます
よ。ガツくな、その言い方。
でも今なんかイメージ湧いたわ。今のパッと聞いただけで、あのフィットするイメージ湧いたよ。
ほんまに、
うん、
何に対してそれヒットするって何？
この環境に対して。
あ、環境ね、
うん、
はい、まあ、環境作りをする努力はできますからね、みんな誰でも。
いや、なんかその難しいのが、うん、結局さ、なんやろな、今日本にこうやって住んでて、日本のこの現状からかけ離れすぎると誰も振り向いてくれないのよ。
気持ちが熱すぎたらちょっとね惹かれるみたいな感じ
で、遠すぎて理解できないのね、その価値観が遠すぎて、うん、だからそれをできるだけその近い価値観でこう見せていかないだろう。密かにみたいな、密かにサンバサンバサンバでした。
めっちゃ気に入ってるやん、
うん、
密かにサンバサンバサンバ、
はい、 ぐらいのノリが多分大事なんですよね。
でもそのレッスンの後とか前とかに、
うん、
頭きとか、
うん、
フィルムで、
うん、
静かにサンバサンバサンバしてますからね最近は、
うん、
土曜日の大阪とか、うんうんうん、日曜日の
大阪分かる分かる。だからカッポエラしたらいいんですよ別に。
は
だってカッポエラやってる時点でもうそれも近づいてるんで、あっち側に、うん、そうやってない人たちに対してですよ。
サンバサンバサンバ、
そうそうそうそう。だってこれ聞いてくれてる人もやってない人いますからね。
カッポエラを、
うん、
あいますいます、うん、うちのうちのというか僕の夜遊ぶ友達でも一人ちゃんと聞いてくれてる
人
もいました。
そういう人がいたりするんで、その人らが聞いた時になんていうのかな、あサンバかみたいな、うん、じゃなくてお、サンバかっこいいなみたいな、
はいはい、
じゃないとダメなわけじゃないですか、はい
はい、ピンとくるか、
そうそうそうそうそうそ
うそうピンと来ないとね、
そうですそうです、
意味がないで、
そういうことです。
なんでこんなに言ってるかっていうことをね、
はい、
理解してほしい
です、ね、そうなんですよ。
ちょっとね、まあ本当にサンバサンバサンバ、
うん、
ギャグみたいになってます
か、ね、はい、行きましょう、サンバサンバサンバで、
わかりました。
今年も、
はい、
今日はこの辺で、
はい、
皆さんも一緒に
サンバ
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 さよなら
さよなら